気まぐれふっと湧く。
はい、ではここからはおかずさんにもっと、ね、まあ、どうしてどうしてとか、なんでそこっていうところを掘り下げて、その活動の部分をね、あのもうね、掘り葉掘り聞いていきたいと思うんです
けど、23歳の素顔、
23歳、
4になりました。
ピチピチですね。
24歳の素顔を、はあ、
仮面を
熱く語っていただきたいなと思います。
やってください。
あのどうしてこんなことやってんですか。
なんかトゲがある。
そういう聞くのが出やすいかもしれない
ね。なんでこんなことやってんですか。
悪意
が、これ悪意が過ぎか。そうか、難しいね、
さじ加減がね。
ちなみにあのこれはあの2年間ということで、やっぱり周りの反対もあったということですね、はい、さっきちょっと聞いたんですけど、うん、家族の反対とかそういうのも説得して行くことが決定してるんで、はい、
うん、
僕らがなんでそんなことやってるんですかって言ったぐらいじゃ揺るがない信念を持ってる
っていうことですよね。
大丈夫です。
どうかなって言っちゃって、どういうことですか。
何やってる倉田さん。ポップ回そうとしてたよ今ハモ君の。
さかのぼると、うん、あの高校の時に面白い先生がいて、うん、あのワーキングホリデーで大学の時に東欧とかいろいろ回ったっていう人がいて、うん、その人の話が面白かったんですよ。その人世界史の人だったんですけど、うん、今まで日本にいたら聞いたことない話とかいっぱいしてくれて、うん、あこの人すげえ面白いなと思ったんですよ、うん、でもう一人あの英語の先生がアメリカに6、7年住んでて、うん、その人の話も日本で聞いたことないような面白い話がして、うんうん、あこの人も面白いなと思って、
はいはい、
将来あのこういう面白い人になりたいなと思ったんですよ、うんうん、でその人たちの仕事っていうのがあの教師だったんで、
うん、
あじゃあ俺もそういう人間になりたいと思って教師になろうと思ったんですよ、うん、でその人たちっていうのはあの大学在学中だとか卒業してから日本から出て海外で生活したっていうことが共通してて、あじゃあ俺もそれをやってみたいなと思っていて、で大学卒業したら日本から出てみようっていう気持ちはずっとあって、で日本と似たようなところにはあんま行きたくないなと思っていて、全然違うところがいいなと思ってたんですよ。でおぼろげに頭の中ではあの発展途上国とかっていうのが頭にあったんですよ、
はいはい、似たようなっていうのは逆アメリカとかイギリスとかそういうところのイメージですか。
あ
そうです
ね、あのいわゆる先進国って言われてるところにはあんまいいかなと思ってたんですよ、はいはい、その中でおぼろげにあの発展途上国行きたいなと思ってたんですけど、うん、インドっていうのは全然イメージも何もなかったんですけど、うん、
その、
はい、さっき言った友達が、はい、そのフールズっていう代表をやっていて、はいはい、彼がすごい一番仲いい友達だったん で、うん、で彼にそのフールズの活動とか、うん、インドにニランジャナスクールっていうのがあるよっていうことを聞いて、うん、で卒業したら、うん、そこにちょっと行ってみようかなと思って、う
ん、もともとボランティアみたいなのにはそんなに興味
ない、何もやったことなかったです。
大学興味がなかったっていうより本当にやったことがなかった
やったことなかったですね、はい、
きっかけがなかったってことです。
でも、まあ、周りに友達とかは行って、は
い、いたわけ
です。フールズにも誘われたりとかはしなかったんですか。
あの誘ってもらったみたいなんです。
え
あ
覚えてない、覚えてない
。勘が鈍い感
じ。
月のサインとかを結構見逃しちゃったりとか。
月のサインをね、
あ同じですね、それは僕と。
いろんなアプローチを見逃して僕
も聞けるんですよ。
ちなみに今彼女は
彼女は聞かないでください。
どっちの意味かわからないです
。はい、それで、あすいません、
はい、それで、あそれまでそのボランティアで海外に行くっていうのもあんまり考えてなくて、もともと海外でも青年海外協力隊とか、
はい、
あと日本語教師 の、うん、あの募集とか、うんうんうん、それで探してやってたんですけど、
うん、
どうでも実らず、でそれが12月4年、大学4年の12月頃になったんですけど、うん、あじゃあもうこれはしょうがないと思って、
はい、
その別に収入とかはいいやと思って、で日本でバイトしてお金を貯めて、そのお金であっち行ってそういうボランティアの活動でもいいんですけど、
うん、
そのうーんと海外に出てなんか世界一周してとかじゃなくて、はい、一つのところに住み着いて、うん、 日本っていう世界じゃなくて別の世界で生活したいなと思ったんですよ。それでこういう活動を、活動っていう言えるか分かんないですけど、を始めました。
あ、それ行ってからってことなんですか。ってことは1回目インドに行ってからそういうことを考えることが多くなったっていう、
ああそうですね、行く前にもう海外で生活したいなっていうのは考えていたんですけど、
はい、
はい、
まあ、それが目的ですよ ね、
あ、そうですね、はい、
それが先に外国行くっていう動機になって、
うん、ね、はい、
本当はワーキングホリデーとかじゃないですけど働いたりとかしたかったけど、
う、
う、はい、まあ、うまくいかなかったから、まあ仕方なしに、はい、
そうですね、
結果が出たいです
ね。いやまあでも本音で言うとそうなんですよね。
本音で言うとその通りです。
でもそのあのどんな国かっていうのを具体的に考えてるわけじゃなく、知り合いがインドに、はい、に関わりがあったから、うん、まずじゃあインド行ってみようかなっていうふうに行ってみたら、はい、考えが随分変わって、
そうですね、あのそこで働いてるスタッフの人たちの考え方とか、うん、もちろん校長先生の考え方とかが、うん、わあこんな人たちが世の中いるのかと思って、うん、すごい心が揺さぶられて、うん、じゃあ俺もここに来て一緒に活動してみたいなと思って決めた。
ちなみにどんな部分にというか、どういうことに心が揺さぶれたのか、その先生たちの考え方。
あの先ほども藤田さん、はい、あ、すみません、倉田さんの方から失礼しました。あの運営の方が、
はい、漢字はちょっと似てますけどね、倉っていう字、藤っていう字、
草冠一緒ですけど、はい、
あの給料とかは確かにちょっと少なくて、うん、他の人からもなんでそういう仕事やってるんだと、お前にもっと能力があるから別の仕事やったらもっと給料も上がるのにって言われるんですけど、でもこの仕事やってるっていうのがお金のためじゃなくて、うん、人のためにやってるっていうことが実感できる仕事で、それが自分の人生にとってとてもいいことだから、俺はこの仕事をやってるんだって言うんですよ、みんな。
あ、ベントラベントラベントラさんでしたね。校長違った
ディベンドラ、
あ、ディベンドラさん。
そこって今すいません、わざわざとギャグいらないと思う。
素晴らしいね、この名前がそうやって出てくるっていうのは。
ベントラベントラ、
あ、それに一番心を動かされて、うん、あ、こういう生き方があるんだなと思って、はい、
こっちではそういう人にはあんまり出会ったことがなかったタイプの人だったってこと。
あ、なかったですね、はい、まあ、自分もそういう考えにあんまならなかったですし、やっぱりお金が入ってきて安定した生活ができるのが一番いいんじゃないかみたいなことを考えてたので、
うんうん、本当言い切ってたんですね、じゃあ。
あ、そうですね、
本当にお金がないのにでも全然みたいな感じ。
そうですね、はい、
強がってる感じでもなく
ちょっとないです
。そう、あ、そう、具体的にそのインドではどう、その最初行った時はどういうふうなことされてたんです
か。最初行った時は、はい、そのニランジャナスクールのドキュメンタリー映像を撮りたいっていうグループがあったんですけど、
はいはいはい、
そこにちょっと紛れ込ませてもらって、
日本の、
そのフールズ、あ、そうです、日本の学生なんですけど、フールズじゃなくて別の、あのクリップっていう学生だったんです。クリップ
もやってましたね、上映会とか。
あ、そうなんです、上映会とかも実際大学でやったりしたんですけど、
はいね、
そのドキュメンタリーを撮るっていう旅に混ぜてもらって行ったんですよ、う
ん、それが7ヶ月、
いや、それが10日間、
10日間、
はい、それが卒業する直前の2月だったんです、はいはい、
それが一番最初なんですか。
そうです、はい、
10日間行って、その後にお金を貯めて7ヶ月があって、
あの投資じゃないんですけど、
はい、
あの刻んで言うと、3月に卒業して4月の終わりまでバイトして、で5月から8月の頭まで行って、で8月から11月までバイトしてお金貯めて、で11月から3月まで行って、また帰ってきて、で4月から1ヶ月行ったっていう。
へー、結構帰ってきたり行ったり。
そうなんですよ、
結構マイル貯まったんですかね。
いや、それもマイルのこと全然知らなくて、今回初めて知りました。
あ、もったいないことしましたね、
そうですよ。
もうちょっと早く出会えてれば、
ね、本当に
教えてあげますのに。
すごい無駄しちゃいましたね。
もう一回ぐらい呼びに行けたのにね。
そうですよね。
そう、でも、おかずくんが途中帰ってきて、なんだっけな、本当は教員採用試験を受けるはずだったんですよ、7ヶ月の後に、
はいはいはい、
それで、そのつもりで帰ってきたんだなと思って、で、話してたら、いや、これからまた行って2年いますとか言うから、何それみたいな感じで驚いたんですけど。 全くだから違う人生ですよね、
そこは。そうですね、人生プラン変わっちゃいましたね。
2年行った後は どのような予定なんです
か。はあの田舎の福島に帰って教員をやりたいなと思ってます。
小学校ですか。
まだそれ決めてないですね、はい。
でもその10日間行ったって一番最初がでかかったんですか。
そうですね、
また次インドインドインドっていうふうに。
ああでも
他の場所行こうっていうんじゃなくてインドに行ってるわけじゃないですか。
そうですね、はい、うん、だんだん行くたんびにそこへの思い入れが強くなってきて、はい、最初の10日間よりも次行った、まあ、2、3ヶ月、
うん、
それよりもその後に行った3ヶ月半とかどんどん思いが強くなっていって、うん、でそのニランジャナスクールで2年間さらにいようと思った理由っていうのが、うん、心が結構動いたことがあって、まず自分にできることができたんですよ。そのミサンガのこととか、
はいはい、
あとその日本の NPO と現地を間に入っていろんな調整をするだとか、
うん、
そういうことができたっていうのと、あとスタッフの人とかなり仲良くなってるんですけど、うん、その人たちともっと一緒に活動したいなと思ったことがあって、うん、でそれを考えた時に、あ、まだ俺ここでやりたいなと思ったんですよ。
ちなみにそのスタッフとは 女性の方ですか。
だったらいいんですけど、
ね、何を聞いてるんですか。でも一人の女の人とずっと長く添い遂げるタイプですよね。
何を言ってんですか。
だからなんか
急に入ってきて
行くたびに思い出が強くなるっていう。
そうです、その通りです。本当に一人の女性に。
そうそうそう、はい、
そこを女性に例えますか。
愛の強い男ですね。
ああ、そうですね、
ハマっていっちゃったと。
あ、そうです、ね、
どっぷり
使っちゃった
んです、ね、使っちゃったんです、
はい、
溺れてくんですね。
溺れてくん
ですね。先生の話ばっかりになってくる。多分子供がすごいいい子たちなんじゃないかっていう視点がまだ出てないん
ですよ、うん、子供もそうですね、実際子供に対する思い入れがあったんですよ、どこかで。
あ、もちろんあって、はい、そのドミトリーに暮らしてるのは全員男の子なんですよ、は
あ、
その男の子が大体20人以上いるんですけど、うんうん、すごい懐いてくれて、
うん、
もう可愛いったらあらしないぐらい。
可愛い可愛い。
そうなんですよ。
おかじゅうおかじゅうおかじ
ゅう。おかじゅうなんです。
おかじゅうなんです。老若男女おかじゅうです。おじいちゃんもおかじゅうです。
ずって発音があんまりしないとこなん
です。そう、あんまうまくないんですよね。
うん、
それでその男の子たちがもう全員弟みたいに思えてきて、
うん、
ちょっと離れがたくなってる自分がいて。
はいはいは
い、後ろ髪引かれて、あ、また来る、また来るみたいな。
今この話してる時の岡田君の顔がデレデレしてるん
ですよ。ちょっと照れちゃった。
フラコンですね。
フラコンですね。シスコンじゃなくてよかった
。あ、そうですね。弟いないんですもんね。
あ、弟いないんですよ。
妹が2人ってい
う、はい、妹が2人いるんですけど。
じゃあいない弟ができたような感じ。はい、20人もできたような。
同時にできちゃったんで。
毎回毎回会いに行ってると。
あ、そうですね、
その子たちに会いたくて、
はい、会いたくて会いたくて
会いたくて。もうミサンガが最初届いた時の、最初4月に作った時と、それからこの前送ってきた時の、見た時の、もう目にした時のデレッと嬉しそうな、こんな上手になった
立ち会ってるんですか、その場
に。
開けた時に
もう写真を撮りました、思わず。
お前らよくやったと。エアハグを
エアハグをいないからね、
いないんで、
ここにいるつもりで、
はい、
すごいな、何百キロ離れた愛の表現だ、もうすごいな。
なんか こういう話ってなんか善人ぶってるっていう風に取られがちな話じゃないですか。
そうですか。
なんか、うん、あのインドに行って、
はい、
子供たちの支援を若い男の子がやってるみたいな、うんうん、でも本当に可愛くてしょうがないみたいな感じで行ってるっていうのが、なんかすごいシンプルで人柄が伝わるシーンですよね。
偶然でそこにたどり着いてるってことなんで、かなり、
う
ん、
そうですね、
偶然で行って偶然その人たちと出会って偶然その人たちが好きになってじゃないんですけど、
偶然人生変えられて
ですよね。
そうですね、変えちゃったんですけど俺が。
その僕は同世代の人たちがそういう活動してるのとかに興味があったりっていうのはあって、自分が何でしょう、何かしなきゃって思いとかがあるけど、それほど大きい動きみたいなことを自分でしてないような気になっている部分がどっかにあったんですよ、まあ、ちょこちょこやってはいるんですけど。でその時になんでそこに向かえるのかっていうのをずっと考えてて、 で、まあ、いろんな活動あるじゃないですか、地雷をなくそうとかサッカーボールを送ろうとか、うん、であの大学でも他にクリック募金とかって知ってます、はい、学芸大もやっぱり興味ある人多いらしくて、はい、友達がそのクリックして企業からお金もらって、うん、そのお金であれはボールかな、うんうん、っていうような動きとかもあって、そういうのを脇目に見つつというか、自分はそういうのに思いっきり打ち込んだりっていうのをしてこなくて、なんでそこなんだっていうところをやっぱりすごく興味があって、でも聞いていくと大体その偶然なんですよ ね、
そうですね、
その偶然のつながりでそこに、
うん、
そこにというか、うん、どこか特定の地域の特定の人たちに目が向いて、うん、でそこをどうにかっていうふうな思いっていうのが出てくるんだなっていうのをすごく感じて、だから偶然、逆にあの僕らは何もない状態で何かをしなきゃっていう時に多くありすぎる中から選べないみたいなとこの葛藤とかも感じるわけですよ。でもそういう偶然の出会いがあっていうのはすごいですね、やっぱり。それは何でしょう、まあ、変な言い方をするとちょっと羨ましさみたいなのも感じちゃう部分がどっかにあるんですよ、僕なんかでは。はい、まあ、そういう言うならば、そのインドに行く前の自分ですね、その中にはそういった発想っていうのはそれほどなかったんですよね。
そうですね、
ボランティアとか何か世の中のためにっていうような、だからその世の中のためにしようってところが最初にあって何かをするんじゃないんですよね、うん、逆なんですよ、うん、
何か偶然が、うん、
そう、偶然なつながりがあって、
あの子ら可愛いから助けてあげたいみたいな、
そう、それぐらいな、はい、そういう順番だとすごい自然なんですけど、うん、それが逆順に取られちゃうとその偽善っぽく聞こえちゃうっていうのは僕はすごく感じているんです、常々、うん、
好きになったら助けざるを得ないでしょうね。
そうですね、
その子がご飯食べてないって言ったらもう未然にを切って何かをって、そうなってますよね。
そんな感じですね。はい、もともとボランティアやりたいとかなかったって言ったじゃないですか。もともとあった思いっていうのが、あの高校時にあった先生みたいに面白い
人になりたい
っていうのもあって、で俺は海外出たらなんとかなるだろうと思ってて、
他の人と違う経験ができる、
そうそうそう、単にそれがあって、だから日本出ようと思って出たらそのニランジャナに行き着いたんで、元根底にあるのはやっぱあれですね、自分のためにっていうか、自分がありたい自分になりたいからこれをやってるみたいなところはありますね。
でまあ、ボランティアって意識もあんまない感じ、
ね、
うん、
ないですね、はい、むしろやることあってラッキー、うんうん、
ちなみに自分がなりたい自分っていうのは今の、まあ、どんどん変わっていくと思うので、今の中ではどんな感じで自分で思ってるんですか。
あ、はい、あ、そうですね、あの教員になった時に、
はい、
自分が接した子供が持ってる世界っていろいろあると思うんですけど、
うんうんうん、
それを少しでも広げて、広げることができたら面白いなと思って、
はい、
ます。めっちゃ抽象的なんですけど、
そんな大人になりたいと。
そうですね、
はい、子供の世界を広げられるようになったのにね。
そうですね、
でも実現してますよね、
うん、あ、どうですかね、しつつあったらいいんですけどね。
あとは、まあ、どこまで行ったらっていうのはないですからね、
う
ん、
あ、そうです
ね、いくらでもそれはやりようがあるんで、うん、人生通してやれることですもんね。
あ、
なんかさっき大国さんが岡津くんのいろんな面をバラしちゃうっていう風に、
もうなんかこの場にふさわしくないかなと思ったんだけど、
素顔をさらす
っていうところがね、
そうなんですよ。岡津くんに最初に会った時に、はい、まあ、そのフールズの代表の子と、まあ、あの私は知り合いだったんだけど、
はい、
一番の親友の岡津くんを連れてきてくれたんですね、
はい、
それで最初に見た時にはなんかもう高校生みたい、可愛いと思ったんですけれども、
箸止まってます、
まあまあイケメンなんですよとか言って岡津くんってとか言って、それでそう思っていて、それで、まあ、あのそのさっき言ってたサマっていうあのインドレストランに、あの行こうよっていうことになって、まあ、ちょっと用事があったからもちろん行ったんですけれども、岡津くんと、まあ、その代表 の、 あの梶原くんと3人で車を運転しながら行ってたんですけれども、おかずくんはスピッツが大好きなんです。
大好きか
来ました、
そうなんです、
拍手しましょう、僕もスピッツが大好きです、
そうですね、 おかずくんスピッツ好きなんだね、もしかして別れた彼女とスピッツのコンサート行ったって聞いたらはい、よくわかりましたって言われたので、
言ったの
そうよ。それでそれもそれ以来スピッツを聞くたびにおかずくんかわいそうに
そういうエピソードがあるとすごい身近に感じる、
ね、結構ね、ごめんなさい、今おかずくんは、まあ、インドに行ってますけども、その本当の本当の根っこの部分に私はなんかやっぱその喪失感今ね、ごめんなさい、ちょっと村上春樹にハマって
る、はい、喪失感ですね。
そう、喪失感をね、失われし喪失感、
失われた愛を、彼らに愛を、ね、ブラザーに求めて
かなり
取り戻しに、
そう、愛を取り戻しに、愛をほら追求するタイプだから、結構傷ついてるんですよ実は。でスピッツ聞くたびにもう悲しんでるし、
楓の世界
ですね、それをもう私こう車の中でこう隣に座ってるおかずくんの隣で運転しながら、はい、なんかこのズキズキする気持ちがなんか伝わってきてたんで、はい、それ以来スピッツ聞くたびにズキズキズキズキおかずくんかわいそうみたいな。
ちなみにもう最近聞いてないです
その失恋
ちょっと乗り越えてきたんじゃないですか。
乗り越えたんだ、
乗り越えたんだ、
半年しばらくして聞いてたってことだよね。
で、まあ、
あ、ちなみにどういう女性がタイプ
女性のタイプ、
女性のタイプ、はい、
聞きましょう、ここ。
あ、
一緒にインドに行ってくれる人とか。
あ、大正解ですね。
あ、そうなんですか。は
い、そういうこう足が軽いというか、フットワークが軽いというか、そういう女性がいいですね。
ちなみに、はい、奥に行きますけど。
はいはい。
インドの子供たちをの今を知るっていうテーマで、まあ、おかずくんとウォールアートとはまた別なんですけど、はい、ちょっと定点観測したいなって、例えば、カースト、アウトカーストの人たちの村に、はい、この前行ったんですけども、はい、そこの子たち、
アウトカーストっていうのをじゃあちょっと説明してもいいですか。ダリット、
要するにカーストって何でしたっけ、はい、おかずくん、
インドありますよね。インドで昔からある身分制度みたいなんですけど、日本でいう首脳交渉みたいなのがあって、はい、で基本そのどれかに入ってるんですけど、はい、それに入れない人たちっていうのがいて、はい、その人たちがアウトカーストって呼ばれてる人たちです。
どんな職にもつけない、
得た否認とかそういう
職にはつけるんです。あ、そうです、得た、昔得た否認とか言われてた、
職業が決まっちゃってるんですよ。それ私が行ったところは掃除の人たちです、はい、もう代々
掃除を、
掃除をする人たち。
聞いたことがあるんですけど、カースト制度だと掃除をする場所すら決められてて、
そうです、そうです、
上の方はすごい最下層の人は掃除できない、うん、机を拭けない、
床とかね、
床しか拭けない、
そのと違う、
そこはトイレ掃除なんですよね、で、まあ、そこにちっちゃい子たちもいっぱいいるし、家族もいっぱい住んでるしっていうとこだったんですけれども、まあ、でもほら カースト制って1947年にもう廃止されてるんですよね、うんうん、はい、だけどそれがあるって不思議なとこだなインドって、ね、と思っていて、
60年以上、
そうだから今度行った時もそうなのかな、次もそうなのかなみたいなことをちょっと見てきたいかなみたいな感じで思っていて、でビデオ撮ったり写真撮ったりしたんで、その映像とか持ってって見せて仲良くなってこようかなみたいな感じで思ってるんですけど、
それをそのサイトで、
はい、
インドの子どもたちの見守りでやってる、
はい、
それも岡田さんの一面ですね。
そうですね、はい、一面が見れると思います。
あ、わかりました、
ぜひ
リンクを貼っておきますので、ぜひリスナーの方も見てみてください。これは面白いかと思います。あとは
ちょっと最後なんですか、
ぜひ、
そうですか、ぜひ
倉田さんの方からも、
そうですね、
掘り下げられる場所、こんなところが、
あ、こんな浜尾くん、
こんな浜尾くんが好きだね、いいんで、
これ母親の話じゃ娘が聞いていいんだろうか、犯罪にならないだろうかっていうヒヤヒヤがある。
いやいやいや、もうこういうね、若者がいたということが、この日本の未来に明るいなっていうふうに、世界の平和を目指しているチームとしては思ってますし、
最終的な目標は世界の平和ですね。チャレンジャーは
平和に関することでは何でも挑戦しようというチームピースチャレンジャーです。
なるほど。
それで、まあね、今回 9月の2日から2年間行って、そしてこの子どもたちを見守ってくれる、
はい、
このミサンガの給食のプロジェクト、
はい、
ぜひね成功したいし、まあ、最初は子どもたちに9月から給食としてパンとバナナが出してあげたいなと、今回行った時から出してあげたいなと思ってるんですけど、まだまだね今の段階では週に1回出してあげられるか、まあ、どのぐらい出してあげられるか、それはこのミサンガの売れ行き次第なんですね。で最初はパンとバナナであっても、でもいずれその1日の中の1食バランスを取れたものを出してあげるようになるには、たくさんの方にご協力いただいて、このミサンガを扱ってくださる方が増えてこないと。で今はミサンガですけど、でもいずれはこの子たちが美術の一環でやってるこれがミサンガだけではなくって、この村のクラフトに、ハンディクラフトにつながっていって、この村のその、 あの文化になって、子どもたちが自分たちで卒業しても仕事としてやっていけるように、で強いては私の、ね、願いというか望みなんですけど、あのインドも貧しい子どもたち、学校がたくさんあってね、運営がたくさん、運営が厳しいところがたくさんあって、いろんな国から支援してもらっているところがあるんだけど、このニランジャの子どもたちが、自分たちがこのミサンガを通して自立することでね、他の村の学校に行って、僕たちはこうやって自立ができたんだよってこう広がっていく、ここがスタートで、そしてインド中の子どもたち、そういうことが広がって、外の国を当てにしなくても自分たちでこうやっていける、その出発のそのニランジャナスクールになったらいいなっていうふうに思っているので、何としても成功させたいって思ってるんですね。
浜さんへの愛だったんですけど、
なんかもうエリちゃんはね、すぐもうすぐに
いやでもそれにはあのね、おかずくんのその子供たちに対する思いが秘められてる、子供たちがこれで自立して、うん、夢を持ってもらえるような、うん、それをもうひしと感じているので、うん、
はい、
それは現地に行って子供たちにそのミサンゴを教えてる姿、
はい、
この愛あふれる眼差しと、そしておかずくんの眼差しもそうなんだけど、子供たちがおかずくんを見るなんていうか、
はい、
眼差しっていうかね、
うん、
その、うん、アイコンタクトとかなんかそんなものはすごく感じてますし、
はい、
うん、そろそろいいですか？ですよ、暴走列車に乗りかけてます。
アイコンタクトは感じてますし、
ね、ラジオだからアイコンタクト全く伝わってないんですけど、
愛されてますね、バツさん。
まあ、素晴らしいエールをね、
ね、
いただいて、
いろんな人の期待を背負って、
うん、
本当にもう
単身飛行機に乗り込むと、
乗り込むと、
はい
はい、無事につければいいんですけども飛行機も、
はい、ね、無事につけることを祈ってます。
ありがとうございます。
使命があれば、
はい、
大丈夫、
はい、大丈夫ですか、倉田さん。
気まぐれふとわく
はい、エンディングです。短い時間でしたけど、岡田さんを掘り下げられたでしょうか、ね、まだまだ底知れぬ、ね、男ですからね、
大国さんがどう思ってるのかね、はい、我々のこの掘り下げっぷりを
まだまだ足りない
。おっさんやったね、はい、素晴ら
しい、そういう言わざるを得ないと思うんですけど、
本当にマジ、
はい、それではちょっと皆さんの今後じゃないですけど、
うん、
今あのコロネで我々の活動が終えますぞっていうような告知とかも含めて最後一言ずつお願いしたいんですけれども、じゃあ岡田さんからお願いします。はい、はい、
あちらに行ったらですね、はい、あのインドの子どもたちの一人一人、自分が会った子どもたちに焦点を当てて彼らについてちょっと書いていきたいと思って、
レポートみたいな、
はい、でそれがあのインドの子どもたちの今を知るというブログで、はい、
うん、
大国さんと一緒に書いていきますので、そちらをご覧いただけたら、
はい、
いろいろ分かると思います。
はい、
よろし
くお願いします。このサイトには飛べるようにしておきます。
はい、
これはもうすでにあるサイトですよね。ね、続けて。はい、わかりました。はい、では倉田さんお願いします。
喋りすぎました、倉田です。
はい、黒田さんはウェブ上とかに何かありますか？
そうですね、はい、ぜひねチンピースチャレンジャー、はい、検索していただいて、今日はその活動の一部をちょっと喋りすぎましたが、はい、ぜひね他の活動も見ていただきたいと思いますし、はい、最後に先ほども話しましたミさんがこれから扱ってくださるところ、はい、フェスタ何でも結構企業でもどこでも、はい、チンピースチャレンジャーにお問い合わせ
くださいよろしくお願いします。
僕も今日からピースチャレンジャー高田っていう芸名に
変わって
チャレンジャー高田っていう名前でやってるんで、はい、今日からピースチャレンジャー高田で、はい、
次桑田さんには改めて
そうです、ね、
ちょっとゲストとして出ていただいてじっくりピースチャレンジャーについて語っていただこうと思うので、は
い、よろしくお願いします。
その時はミサンガ以外の活動もいっぱいあるんでしょうし、はい、その方もお願いします。
はい、ありがとうございます。
大国さん、
はい、はいはい、ピースチャレンジャー大国です。
みんなピースチャレンジャーやってるの？
平和であることと美味しいことは同義語であるというふうに思っておりまして、まあ、日々の、まあ、美味しいこととか、ブログに綴ってます。サラダパーティーと言います。大国明子サラダパーティーとかってやると、はい、引っかかってるんじゃないかなと思いますけど、
はい、ありがとうございます。では皆さんのところにもリンクを貼っておきますので、取れるようにはしておきますので、ぜひ視聴者じゃないですね、皆さん、はい、ぜひそちらも見てみてください。それでは気まぐれフットワークソーサーお別れのお時間です。
喋りすぎましたね。
いつものことです。
バイバイバイ。
忘れちゃったよ。
喋りすぎました。いつものことです。バイバイバイ。喋りすぎました。いつものことです。バイバイバイ。